皆さんこんにちは。EFT Japan チュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は、書籍、ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を、音声でお伝えしていく番組です。
今回はですね、EFT Japan のレベル3合宿が終わったところというところで、ブレンドさんのためにお邪魔して、ここからお届けしていこうと思っております。はい。ではですね、今回も、EFT Japan インストラクターの北田さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。
はい、どうぞ。はい、よろしくお願いいたします。ではもう早速、はい、今回の、スペシャルゲストとして、ブレンダさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
レベル3合宿、お疲れ様でございます。
ああ、いいお楽しみ様でした。本当に楽しかったです。
天気も良くってね。
いや、ね、もう何度も何度も言いますけど、なんか天気が良かったでは済まされないような
こと。雲一つない。
もう本当に気持ちに、ね、さっき、ちょっと写真をね、
はい、
合宿の写真をずっと一緒に見てたけども、もう本当に絵はがきにこう出てきそうな、ね、もうすごい綺麗な写真が撮れるぐらいの気持ちいい3日間でした。しかもその前日は、大雨だったんですよ。大雨ですね。大雨で、はい、もう雷も、娘のところは家が響いたっていうぐらい、すごい雷で土砂降り状態でお菓子買いに行きましたから。
ありがとうございます。たくさんご用意いただいて。
いや。
で、若干ね、その新幹線が、ね、到着が遅れる方がいらっしゃ
って、ね、そうでした。
それぐらい影響が出てたんですけど、現地は。
現地はすごかった。
3日間ともすごく。
快晴っていうか、もう本当に。
気持ちよかった。
空気の澄んだ。
そう、空気が気持ちよかったね。もちろん鮮やかっていうさもね、こうあったし、気持ちよかったです。
っていうところで、ま、内容としてはね、まあ、レベル3。の内容ということで、まあ、9人、今回9人の方がね、
自己紹介。8人のね、一応予定、限定8人って書いてたんですけど、うん、急遽もう一人増えまして。
はい。まあ、その方が、こう、コテージ、3棟続きでしたね、今回コテージがね、はい、あって、コテージの真ん中を、のリビングで、
はい、
1時間ずつのセッションしていくというような流れだったんですけれども、
はい。
まあ、やっぱり、今まで僕もレベル数何回か、ね、また出てるんですけど、やっぱり会議室なのと違いますね。
違いますよね。なんだろう、もう、家に帰ってきたって感じ。
だって、みんな朝来るときにお邪魔しますって言って、行ってくるん
です。そうそうそう。
ピンポンって鳴らして。
ピンポンって鳴らして。
どうぞーっていうね、感じで。そう
ね、気持ちよかった。
ね、やっぱり、リビング。でやるということで、真ん中にテーブルがあって、そこにお菓子が各地、もう各地から皆さんいらしているので、
はいはい、
僕らはね、大阪のお好み焼きのせんべいみたいなの持って行ったりとか、
はいはい、
そういうのをつまみながら。
そうですね、美味しかったですね。
あれです、一番、でもなんか変なとこですか、覚えてるのは、ブレンダさんが、ポップコーンを買って、ここどうするんですかって。
そう。コテージにね、前にも何度か、ね、泊まったことがあるんですけど。
川みたいな感じ。ちょっとね。
あれ、鴨なの？
川みたいな。
ああ、川ね。そう。白鳥が優雅に。
ベランダはもう水辺に面してて。
そう。だからもうね、ポップコーンは必要。まあ、ポップコーンは本当にちょっとバターとね、塩がね、あれなんだけど、とりあえずその現地で買えたのがポップコーンだったから。
だからどうするのか。いや、もうすごい量だったじゃないですか。3、でっかい
袋買ってくれてる。
どんなに食べるのかなって思ってたら、人間用じゃないの。
あっという間にいなくなりましたよね。
早いよね。おもちゃがよく何回見てたのが、優雅にね、その白鳥泳いでくる、ね、流れてくるのはすごい綺麗なんだけど、ついてポップコーン見た途端にパパパパパパって。
そんな、
人が変わるっていう。
白鳥が変わりました。
白鳥変わりました。
白鳥が来るし、カモが来るし、
スズメ、ハト、カラスもいましたし。と、鯉ですね。
鯉
もいましたね。
ほんとにもう、入り口は、もうコテージやし、ベランダはもう、川に面してるという、ね、そういうリビングの中での、まあ、セッションということで、はい、非日常、濃かったですね。
濃かったです。
北原さんももう、いろんなも
の。
はい。
涙涙の。
はい。大掃除させていただいて、もう本当に、とても何でしょうね、本当に、ここにいることがとっても嬉しいというか、包まれてるんだとか、安心感とか。だから本当涙涙だったんですけど、本当悲しい涙ではなくて、なんかあーって嬉しいなーっていう感動、もう喋ってるうちからもボロボロ泣いてましたから、最後の方は。 本当自分でもびっくりしました。
だって人前でね泣くことないですね、ずっと言ってましたからね。
泣けなかったんですよ、泣かないじゃなくて泣けなかったんですけどね、無意識に抑えてたんでしょうね。
ですね。でも今回そういう方多かったですよね、人前でとかやっぱりできないって言われてた方、そうそうそう、
構えちゃうと
か。でも出せたって言って、やっぱり最後に皆さんの感想を聞いてる中でもやっぱり今回はここで安心できたっていうふうに、なんかまあもちろんね、お互いあの引き寄せ合った自分にぴったり合った人たちを引き寄せ合って集まってきてるから、その安心感っていうのもあの頭で考えるものじゃなくて感じ合ってるものっていうのももちろんありますし、またね、場の雰囲気っていうものも本当にソファに座ってる人とか床に座ってる人、クッションに座ってる人とか、いろんなね形で、なんか本当リビングにこうね仲のいい家族が集まって、どうしてたっていう風な感じでね、
久々の再会みたいな、
そうそうそうそう、いや会いたかったみたいな、でもお互い知らないんですよね。
そう
そうそうそう、でもなんか本当みんなそれぞれがすぐにね、もう大の中、昔から知ってる大の仲良しのような感じになって、う
ん、ね、あのセッション終わっただけじゃなくて、その後もね、ベッド、まあベッドルームが、一つの部屋に二つベッドルームが、
二階にね、
二階にあって、うんうん、それが2ベッドルームがあるので、まあ皆さん、一棟に4人泊まれるということで、セッション終わって、その感想とかね、まあいろんなことをこう、話された。その夜もね、ずっと話が尽きなかったっていうのもね、言って
あって。なんか一人言ってましたね、あの、真っ暗になっておやすみなさいって言って、ちょっと間を置いてから、起きてるとか言って声かけたって言って。それもなったね、もうあの、ね、特別今まで一緒に仲良くずっといた人ではなくて、初めてそこで会って、でそれなのにもうその初日の晩から、うん、その暗闇の中でおしゃべりしてたっていうふうにね、言われてて。
こんな深い話したことなかったって言って、私もって言って、僕は怖くてその内容聞けなかったです。
そう、いや、そうよね。でも、なんかあの、もう同じことをね、こう、あの、目標、同じ、それ、具体的なものは違うけども、それ自分を変えていきたい、変わりたいっていう目標を持った人たちばっかりが結局集まるっていうことだから、それを、それ、たとえその人と同じ考え方でなかったとしても、私の考え方がこんなあるんだっていうことを受け入れてくれるよねっていう。
言えるって
ね。うん。その、理解はしてもらえないかもしれないけど、具体的に。でも、そういうことってありなんだっていうことを素直に受け入れてもらえるよねっていう、やっぱりなんか安心感っていうのがありますね。う
ん。クランツさん自身が、普通のね、あの、会議室なんかのセッションで言えないような、いや、セラピストに言われたこと、いや、そうじゃないの。私本当はこう思ってるのっていうのも素直にもう普通に言えたっていうのもありました
ね、うん、ね、この流れじゃ嫌だとかね、そうそうそう、もっとこういう言葉言ってとかね、そうそうそうそう、
だよりそのまあ普通のレベルステーションももちろんレベルステーションは濃いんですけど、そのもう奥、うん、1段も2段も奥のものがやっぱポロッと出てきたって、ご本人もおそらく思ってないようなことにホッと出てきた、
そうですよ ね、 ありましたね、それありましたね。なんかうん、もう見てて、あの、安心感だけじゃなくて、こう、本当お互いが、もうすごい、なんか二人だけの、こう、どっかくっついてしまっている、こう、世界っていうのがある中で、今度はそれに、こうね、こう、じわじわと周りの人たちも入り込んでいっているっていうようなね、なんかそういう、こう、雰囲気がね、感じられるっていうか、うん、すごくそういう意味で、私たちね、見てる方も、
なんか役割でやってるんじゃないんですよね。うん、もう、やっぱりなんか、こう人間的なつながりもある程度できてて、もう、順番としては、私の順番っていう感じなんだけど、普通にも雑談じゃないけど、普通にも、友達同士が話してるような感じで、クランツさん、セラピストさんって役割をやってるんじゃない。もうそのまま、まあご飯ももちろん一緒やし、夜も一緒やしっていうところ、その流れでね、セッションされてるって感じがありました、
ね。ありましたね。で、今回、あの、場所がね、ハウステンボスだったっていうだけあって、もちろんちょっとね、あの、旅行も楽しみって言って来られてた方たちもいらしたので、まあ、あの、始まりがね、集合が3時だったから、結構早くから来る人もいらしたし、終わってから残ってまだね、遊んでる方たちもいましたけど、あの、やっぱりよく、あの、まあ、EFT ずっとやってきてね、こう、ザクバランの人たちとかね、もう本当にこうフレンドリーな人たちがいっぱいいるなっていつも思ってたけれども、でも今回も、11時ぐらいからね、
たまたまね、うん、初めて初対面で会
って、そう、受付、ホテル受付で、あなたももしかして EFT？ っていうふうに声かけ合って、うん、で、11時から3時のね、集合時間まで一緒にハウステンボス楽しみましたっていうね、それができるっていうのがね、すごいっていうか、嬉しいなって。うん、なんか、やっぱり私からしてみたら、ね、一応 EFT ジャパンの代表っていう立場からしてみても、嬉しい。なんかそういう人たちが集まって、もうほんとお互いに声かけ合って、じゃあ一緒に行こうかっていうふうに。
う
ん、
勝手にね、もうそうそうそ
う。うん、それがこうね、こう、すぐにできる自然さを持った人たちが集まってくださってるんだと思ったら、やっぱりすごく嬉しい。
ね、そしたら本当にもう、初めて会う人とかね、もう結構多かったかもわからないんですけど、そういうふうな雰囲気はなかったですもん
ね。そうですね。
もうその場からね、
うん
うん、もうすぐにもう何年も知ってるような感じのね、うん、多分何年間も知っている家族とか友達以上に仲良くなってる人もいると思います。
うん、ご飯もね、食事ももう皆さん、朝、昼、晩まで一緒ですからね。
そうです、そうです、そうです。
だからそのセッションで出てきたことがあったとしたら、食事の時間でまたその話して、あ、私もそうやった、みたいなこともね、そこでまたもっと、いろんなこと気づく、ね。
そうそうそう。
まあでも食事自体美味しかった。
そうか、いろいろ出て
ね。ころっと変わりますけど、
ね、うん。初日はディナーバイキングだったし、はい、朝ごはんもね、豊富なバイキングだし、お昼は和食で、夜は和食の懐石で。
あれすごい残って
る。もう中さんがえらい感動してたもんね。これ美味しい、あれも美味しいって言って。
で、またそこで写真撮ったらみんな美味しそう。今、雰囲気がね、なんか柔らかく、ね、その写真が撮れたりとかして。
そう。本当なんか一つ一つがね、で、またほら、朝食にね、行くまでの、うん、普通のホテルだったら、もう本当廊下を通って、ね、なんか食堂じゃないけど、なんかね、レストランまで行ってっていう感じだけど、そこはコテージだから、外に出て、ちょっとだけね、コート着て、うん、朝ね、ちょっと寒いからって言って、もう寒いんだけど、もう気持ちのいい寒さで、爽やかでしたよね。あ、この朝の散歩気持ち、ちょうどいいぐらいの、ね、
距離でね。
距離で。
緑の中をね、木立の中をこう歩いていくような感じ。
そうそうそう。
空は真っ青で。
なんか違うところに、違う国に来たような感じで。
石畳をね、こう歩いて。
そうそうそう。あれは気持ちよか、ちょうどいい感じでしたよね。で、お昼ご飯もね、食べ終わってからまだちょっと時間あるからって言って、ね、ハウステンボスの城内にずっと散歩して、腹いっぱいなのに、チョコレートハウスでまたチョコレートのどっしり入ったものを食べたり飲んだり。して、もう本当だったらそこでまた眠くてたまらない状態で戻るんだけど、うねうんうん、またそこからセッションにすぐ始まって、
うん。で、結構時間がね、ご飯の時間遅くなったりとかあったんですけど、でもあっという間なんですよね。
あっという間。いや、夕飯8時ですか？そうそう持つかなとか言いながらも、お腹が減るね、感覚っていうのがなくて、そうそう。
減ったら減ったで、そこに、もうリビングのテーブルにあるお菓子がね、
また。お菓子すごい、だって、持って帰ってきましたもん、いっぱい。すごい残ってますよ。
なんか、満たされてるんですよね。
そ
う。だから、お腹が空くとか、そういう、眠たいっていうことよりも、なんか気持ちが満たされてるので、なんか気持ちよくって、心地よくって。
ですよね。だからよくほら、ダイエットとかのお話とかで、食べる意味は何なのかっていうのをね、やっぱなかなか痩せられないとか、ダイエットできないとかっていう人の中に、食べ物で、そのお腹いっぱいになってるんだけど、まだ食べたいって。結局満たされてないっていう部分ですよね。だから逆を感じましたよね、今回ね。時間はそうやって離れてるんだけど、お昼からね、夜までに離れてるんだけど、もう気持ちが、心が満たされてるから、
その時間の間にストレスがないんですよね。
そうそうそうそうそう。
あ、なんか本当にもう、あ、次ご飯本当にまた美味しく食べ
れる。美味しく食べれるんですよ。お腹空いてるっていう感覚はないんですけど、美味しいね、美味しいね。
食べたら、あ、空いてたんや。
なんか私が言うのもなんだけど、なんか本当時間の無駄がなかったから、うん、一つ一つがなんかこうすごい、普通だったらたと、例えば私も、お昼ご飯終わって、皆さんがなんかちょっと散歩行ってきますとか、ちょっと買い物行ってきますとか、行くときは、じゃあ私部屋に、逆に部屋に戻って多分ね、横になってたと思うの。
ああ、そう。
だって前日朝6時に寝て、2時間ぐらい寝てきてるわけだから、寝てたと思うのよ。でも、やっぱりみんなと一緒に行きたいと思って、一緒にまたチョコレートケーキにドリンクに行って飲んでしまった。美味しかった。
本当にいい時間でしたね。
逆にその、いつもだったら、 いつもレベル制やったらね、1時間ぐらいの時間があって、ちょっと足りないかなっていうのもあったと思うんですけど、今回は、それがなかったですね。1時間満たないくても、
うん、
でも45分ぐらいなんだけど、すごくいい流れで。
あ、はい、
セッション自身も、お互いの信頼関係が深かったせいなのかな。ずっと進んでいって。
ありましたね。まあ、今回、3人だけね、ヒプノの講座を受けられた方がいたので、その3人にはセッション、ヒプノのセッションをやってもらいましたけど、まあ、その時はね、ちょっと時間が少しは長いけども、でもそれもやっぱり聞いてる方も一緒になって深く、入っていけるから、逆にその時間の長さを感じないっていうかね、うん、なんか一緒にこう、なんて言うんだろう、こう、溶け込んでいってるみたいな感覚だったので、ね、もっちゃんなんかもね、それを逆にクライアントの立場からね、はい、ね今回体験できたから。
はい、もうすごい体験でした。
うん、
もうなんか、今までは普通に、な、EFT を受けるとか、まあ私も、ヒプノ自体は初めての体験だったんですけど、もう普通に EFT を受けることはあっても、ああいう形で受けさせていただくことはなかったので、ちょっと、でも口では言い表せない感動というか、うん、なんか、深いホッとする感じって言ったらいいですかね。うん、なんか深いっていう。うん、
なんか今まで自分で EFT やってても、なかなかこう、行きつ戻りつというかね、ぐるぐる回ってたところが、なんか知らん間にこう、
うんうん。そうなんですよね。本当に、もうね、セミナーでよくお伝えしてますけど、本当になんかもう全部壁の文字が、あれ知らない間に消えてた。まあ、いっか、みたいな。うん
もっちもどちらかというと、性格的に、はい、ね、セッション受けて、セットアップもリマインドも言ってるんだけど、はい、頭のどこかでまだ動いててそうじゃない。でも、でもね、でもね、でもねっていうのがね、うん、動いてるっていうのがね、はい、あるけど、でもヒプノ中はその動きがないから、はい、もうね、そのまんま直で邪魔がないっていうね。
そうですね。うん、で面白かったのが、うん、そのね、途中で頭が痛くなって。
はいはいはい、はい。
自分では、右、が痛いって口で言ってるんですよ。でも実際には左が痛かったんですね。ねあれもちょっと面白い感覚でした。
かちょっともう無駄な抵抗してましたね。
そうですね。でもそれを取っていただいたらもうストーンと入って、もう本当今までになんか終わった後のその爽快感っていうよりも、なんか、ああ、やっと終わったっていうか、自分の今まで持ってた荷物をやっと下ろせたっていう。う
それから急にね、
そうですね、
涙の、
泣いたみたいな、
ボロボロボロボロボロ、
なんかその悲しい涙、手放して悲しいとか苦しいとか辛いっていう涙ではなくて、なんか感動っていうか、うん、もう本当にその後ね、いろいろまたお話聞いたりとか、ビデオ見せていただいたりとか、もうちょっとでもうわーって。
後までね、続いてた
もんね。後までね、
もう脱水状態が続くっていう感じ
で。つぶらない瞳が余計に可愛くなってしまった。
ね、もうでも本当人の前でね、泣けないっていうね、はい、ね感覚でずっと来られてたから、ね、また新たな体験 で、自分もびっくりっていう感じでしょうけど。
ねうん、なんかでも本当に、ああ、なんかこういう感じって今までに感じたことがないというか、うんうん、なんかね、今まで自分で、よくブレンダさんに言われてたんですけど、こう、山を自分で作って、やっと降りたら、また掘って、落ちて、みたいな、そういうのを選んでた人なので、うん、なんか本当に、あ、もういいんだって、うん。で、それも理由とかはもうないんですよ。うん、特に理由もないし、なんかその原因が分かったからとかではなくて、本当に消えて、もういいよねって思えたっていう、この感覚ってすっごい不思議だなって。うん
ね、だって、もう終わってすぐに、これ、チュンさん絶対受けるべきですよって、もう、
そうですね、
もう最初の感想がそれだったから。
はい、うん。EFT だけでも本当にいろいろたくさん解放させていただいてて、まあ、ね、それがあったから余計に、ポンって取りやすかったのかもしれないですけど、ぜひチュンさんにも。ね、中さんだけじゃなくたくさんの人に、
うん、
経験していただくと。
そうね。
ソファーやったっていうのはあれよかった。ソファーベッドね、うん、できたっていうのもありました、
ね。入り込んだもんね。
入り、もう沈み込みました、ソファーに。
まあ、ね、ちょっと暗示でね、ソファーと一体化するっていうふうにちょっと言ったら、もう即そのまま一体化してしまってるっていう感じ。
そうですね、びっくりしました、うん。でも意識的にははっきりしてるんですけどね。
そうそうそう。
あれは不思議な初めての感覚でした。
うん、僕も今回、ヒプノのセッション見るの初めてだったんですよね。で、特にまあ、皆さん、受講された方の3組のセッションもそうだったし、ブレンドさんもね、実際こう見せていって、やってくださって、
はい
うん、それをもう、本当に目の当たりに、離れた場所じゃなくて、もう空気感がわかるというか、呼吸もわかるような近さで見させていただいていて、やっぱすごい参考になって、ああ、こんな感じなんだ、うん。
あの場でよかったのは、例えば あの催眠のね、そのセッション最中に、うん、やっぱりだんだん声がちっちゃくなるから、うん、聞こえづらいという時に、うん、みんながこうソファにこう、どんどん寄っていって、ソファをね、こうずっと引っ張って、ソファにいて、もう足元でこうやって覗き込みながら聞いてるっていうようなね、そんな感じ、それができる場だったっていうのがね、だからもう多分目を覚ましたら、もう、
びっくりしました。みんな、こんな近くにみんないてるって。
そうそう、びっくりっていう感じで。
しました
ね、でも本当みんな温かく見守ってるっていう。
なんか近くに寄ってきた気配って感じるじゃないですか、うん、で普通だったらなんかねそれでなんかちょっと聞い取られたりするんですけど全然気づかなかったので、うん、目覚めてパッと目覚めてなんでこんなにみんな近寄ってんのっていうそれはちょっとびっくりしました、
ね、でも本当みんな一生懸命こうねなんか、うん、あのこう見守ってるっていうのが一番だったと思うけどその中でもちろん、うん、あの一緒にね、もうその空気の中で、こう、あ、行っちゃってるなっていうようなね、感じをこう感じられるとこもあって、でもその中で、本人たちも一緒に入り込んで、一緒に目覚めた時に、ああ、なんか自分もいろいろ取れたっていうふうにね、うん、おっしゃってたのが結構印象的ですよね。
なんか心地よい空気が流れてました。
ああ、そうね。
自分が終わって、自分もほっとして心地よいんですけど、皆さんもなんか、すごく、ああ、よかったね、っていうのが、本当に伝わってきて。
なんか、思ったのは、いつもだったら、例えば休憩しましょうって言ってね、したら、そこから10分、15分ぐらい、結構ね、伸び伸び休憩、5分って言っても10分、15分ぐらい休憩になってたのが、みんな早いの戻ってくる、次やろうよ、みたいな、そんな感じが、すごい、うん、ありましたね。
無理がなかったっていうのが多かったな、うん、
そう、なんか自然でしたね。うん、たとえご飯食べに行くにしても、うん、ちょっと買い物行ってくるにしても、うん、またセッション するにしても、なんか全部が一つ一つ、なんか流れがね、こう違和感なく続いてるっていう感じだったから。やっぱあの場でね、なんかこう、例えばこれが、都会のホテルで、じゃあ今からちょっと外にご飯食べてくるとかっていう感じだとまた違う。うんでもなんかこう、もう流れが変わらないところでずっと一緒に何十時間過ごせたっていうのが、現実をちょっと一時的に忘れて、深く自分のことを考えられる。うん。周りのことじゃなくて、自分を考えられる時間っていうのが、一番大きかったですよね。
その3日間だけじゃなくて、まあ始まる前から始まってるし、その後もね、3日間だけじゃなくて、その終わった後もずっとやっぱり、ある程度こう、余韻が残るというか、うん、変化がね、継続する。
継続してね、ゆうべ、我が家に泊まって、
はいはい、
ねえ、もっちゃんはまだ泣いてるっていう。今朝もまだ泣いてたっていう。
はい、本当なんかこんなに出るもんなんだっていうぐらい。でも、本当に泣くごとに気持ちよさが増してくるというか、ありがたいなとか、本当自然に感謝とか、嬉しいなっていう気持ち。本当気持ちいいなっていうのはありました、ね。
心が温かくなります
ね。そうなんですよね。
うん、ぜひまたね、体験、ね、そうですね、他の、ね、皆さんも体験してくださればということで、はい。今後のご予定なんかは
予定は ね、とりあえず来年3月がちょっと大事な予定が。
大丈夫ね。
はい。
第3人目のお孫さん。
はい。はい。まあ、マタニティでね、ちょっと今回 EFT マタニティやりたいし。
いいタイミング。
そうそうそうそう、もしかしてもう私の引き寄せで娘は、うん、身ごもったんじゃないかなっていうそんな感じ、もうタイミングを本当その通りのもう講座をしようっていうふうに計画し始めたところで、はい、3人目ができたよっていう報告だったから、うん、それを立ち会いますので、
立ち会って、うん、そこからしばらくは。
そうですね。仕事だから考えてないんですよ、まだ。そう。
そっちがメイン。
うん。でもまた、春以降ぐらいに、ね、うん。ちょっと、やっぱり今回すごく感じたのが、まあ、レベル3も今までいっぱいしてきてよかったし、合宿もしてよかったけれども、この2つが合わさった時の、やっぱり全然また、2つの本当いいところが全部ね、なんか別にこれ宣伝でも何でもなく、本当なんか自然にそんな風に感じたから、ぜひやっぱり皆さんにも感じてもらいたいし、体験してもらいたいし、私も体験 し続けたいし、うん、私自身が本当すごく今回、得るものすごく大きかった。毎回講座で得るけど、なんか深く自分自身が動かされたものがいっぱいあって、うん、最後も一緒になってみんなと泣いてましたけどね。うん、泣いてたけど、でも本当、だからこういう場はやっぱりね、大事だなと思うから、まあ、ね、年に何回かに、ね、まあ、できればしたいなとは思います。
はい。 年に何回かといってもね、まあ、一回参加された方、おそらく次もってなってると、
まあ、8人限定なのでね、どうしても時間の割からしたら、やっぱり8人。レベル3、12人だったんだけど、うん、やっぱりちょっと、時間的に、ね、そうそうそうなるから、余裕が今回あって、余裕あってもね、まだ11時まで、
夜
セッションしたりとかってしてたから、でもやっぱり一緒にご飯も美味しく食べて、お話しして交わって、で、ちょっとね、遊んでって、そういうのも含めてね、本当旅行と、自分の変化と、それからまた新たな学びと、全部がね、ちょっとワンパッケージになってるから、そうするとやっぱちょっとね、8人で、
ということで
一番心地よく。
ね、うん、もう、お早めにという、はい、我々もですね、おすすめいたします。よかったですね。
はい。
はい、ということで、まあ、年に何回か、計画される、はい、もうぜひぜひ、
早めに
情報をウォッチしていただいて、はい、来ていただければと思います、
はい。はい。
ということで、今回はですね、まあ、レベル追加し終わったばっかりというところで、はい、振り返ってきました。はい、というところで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。